山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。福山秀美の心のしおり始まりました。6月は曇りや雨の日が多いイメージです。梅雨の季節ですからね。今年はややフライング気味に梅雨が始まりました。皆さん、梅雨は好きですか？そんなアンケートを見つけました。なんとおよそ8割が嫌いという回答です。なかなかの嫌われ者です。この時期に雨が降ってくれるからこそ育つ植物とか食物があるということは分かってはいても、湿度が高くジメジメして不快に思ったり、洗濯物が乾きにくかったり、カビが生えやすかったり、雨具をそもそも持ち歩くのが面倒だなどという回答がありました。雨の音が心を落ち着かせてくれるなんていう声もあるようですが、私は正直そこまでの境地には至っておりません。皆さんはいかがでしょうか？今日は宮沢賢治猿の腰掛け後編お届けします。宮沢賢治作猿の腰掛け後編。
さあ行きますぞ。1、2の3。
小猿はもう駆け出しました。奈良尾も一生懸命段を駆け上がりました。実に小猿は早いのです。足音がグワングワン響き、転倒が矢のように次から次と下の方へ行きました。もう奈良尾は息が切れて苦しくて苦しくてたまりません。それでも一生懸命駆け上がりました。もう走っているかどうかもわからないぐらいです。突然目の前がパッと青白くなりました。そして奈良尾は眩しい昼間の草原の中に飛び出しました。そして草に足を絡まれてばったり倒れました。そこは林に囲まれた小さな空き地で、小猿は緑の草の上を並んでだんだん緩やかに三遍ばかり回ってから奈良尾のそばへやってきました。大将が鼻を縮めて言いました。
ああひどかった。あなたもお疲れでしょう。もう大丈夫です。これからはこんな切ないことはありません。
奈良尾が息を弾ませながらようやく起き上がって言いました。
ここはどこだい？そして今頃お日様があんな空の真ん中においでになるなんておかしいじゃないか。
大将が申しました。
いやご心配ありません。ここは種山ヶ原です。
奈良尾がびっくりしました。
種山ヶ原？とんでもないところへ来たな。すぐうちへ帰れるかい？
帰れますとも。今度は下りですからわけありません。
そうか
と言いながら奈良尾はそこらを見ましたが、もう今やってきたトンネルの出口はなく、かえって向こうの木の陰や草の茂みの後ろでたくさんの小猿がキョロキョロこっちをのぞいているのです。大将が小さな剣をきらりと抜いて号令をかけました。
集まれ。
小猿がバラバラその辺から出てきて、草原いっぱいもちゃもちゃはせ回り、まもなく4つの長い列を作りました。大将についていた2匹もその中に混じりました。大将は体を曲げるくらい一生懸命に号令をかけました。
気をつけ、右に追い、 直れ。番号。
実にみんなうまくやります。奈良尾は驚いてそれを見ました。大将が奈良尾の前に来てまっすぐに立って申しました。
演習をこれからやります。終わり。
奈良尾はすっかり面白くなって自分も立ち上がりましたが、どうもあまり背が高すぎて調子が変なのでまた座って言いました。
よろしい、演習始め。
小猿の大将がみんなへ言いました。
これから演習を始める。今日は参観者もあるのだからことに注意しないといけない。左向けの時、右向けをしたもの、前へ進めを右足から始めたもの、駆け足の号令で腰に手を上げないもの、みんな後で三つずつ背中をつねる。いいか、わかったか。8番。
8番の小猿が言いました。
わかりました。
よろしい。
大将は言いながら散歩ばかり後ろに退いて出し抜けに号令をかけました。
特艦。
奈良尾は驚いてしまいました。こんな乱暴な演習は今まで見たこともありません。それどころではなく、小猿がみんな歯を向いて奈良尾に走ってきて、みんな小さな綱を出して素早くキリキリ体中を縛ってしまいました。奈良尾はよほど殴ってやろうと思いましたが、あんまりみんな小さいのでじっと我慢をしておりました。みんなは縛ってしまうと互いに手を取り合ってキャッキャと笑いました。大将が向こうで腹を抱えて笑いながら剣をかざして、
胴上げ用意
と言いました。奈良尾は草の上に倒れながら横目で見ていますと、小猿は向こうでみんな6匹ぐらいずつ高い高い肩車をこしらえて塔のようになり、それがあっちからもこっちからも集まって、とうとう小猿の林のようなものができてしまいました。それがずんずん奈良尾に進んできて、たくさんの手を出し奈良尾を上に引っ張り上げました。奈良尾は呆れて小猿の列の上で大将を見ていました。大将はますます得意になってつま立てをして力いっぱい伸び上がりながら号令をかけます。
胴上げい、はじめ。
よいしょよいしょよいしょい。
もう奈良尾の体は林よりも高いくらいです。
よいしょいよっしょいよっしょい。
風が耳のところでヒューッとなり、下では小猿どもが手をうようよしているのが実に小さく見えます。
よっしょいよっしょいよっしょい。
ずっと向こうで川がキラリと光りました。
落とせ。
わあ
と下で声がしますので、見ると小猿どもがもうじりじりに四方に分かれて林のへりに並んで草原を囲み、奈良尾の地べたに落ちてくるのを見ようとしているのです。奈良尾はもう覚悟を決めて向こうの川をもう一遍見ました。その辺に奈良尾の家があるのです。そして奈良尾はもう下に落ちかかりました。その時下で、
危ない、何をする、
という大きな声がしました。見ると茶色のバサバサの髪の大きな赤い顔がこっちを見上げて手を伸ばしているのです。
ああ山男だ、助かった
と奈良尾は思いました。そして奈良尾はたちまち山男の手で受け止められて草原に下ろされました。その草原は 奈良尾の家の前の草原でした。栗の木があって、確かに3つの猿の腰掛けがついていました。そして誰もいません。もう夜です。
奈良尾、ご飯です。奈良尾
と、うちの中でお母さんが叫んでいます。
福山秀美の心のしおり。
猿の腰掛け、聞いていただきました。さて、福山朗読教室有志で作る朗読グループイーマ、毎月1回第4金曜日に和歌山市民図書館4階の絵本の山をお借りして、声で届ける物語癒しの時間を絵本の山でというタイトルで朗読読み聞かせを行っています。今月は6月23日金曜日夜7時からです。大人にぜひ心がほっこりする物語を聞いていただきたいと毎月行っているイベントです。6月23日金曜日、今月も夜の7時から和歌山市民図書館4階の絵本の山でお待ちしています。心のしおり、次回の番組は7月4日火曜日午後6時30分からの放送です。お相手は福山秀美でした。ではまた。